キラリ廿日市。
今週のキラリ廿日市、前半は広報廿日市5月号関東記事から、そして後半は先日4月27日土曜日、アジナ台市民センターで参加者みんなで作る夢アジナっ子食堂が初開催されました。子どもたちと主催をしたサロン夢アジナ関口さん、そして料理の松井先生にインタビューしました。
今週は広報廿日市令和6年5月号の関東記事をご紹介します。令和6年度当初予算。令和6年度は人に優しく共に成長を実感できる町へ、もっと町の未来へ、さらなる進化に向けた挑戦、この2つの視点方向性のもと、時代を見据えた町づくりに重点的戦略的に取り組んでいきます。一般会計予算額。一般会計予算額は582億3000万円です。歳入歳出ともに前年度に比べて 2.8% 増えた582億3000万円です。一般会計歳入歳出予算の内訳は広報廿日市令和6年5月号2ページに掲載されています。市民1人当たりの予算一般会計は50万3500円です。こちらは令和6年4月1日現在の人口11万5658人で算出しています。民生費は18万1000円、土木費は6万9400円、総務費は6万2400円、借入金の返済に充てる交際費は5万7900円、教育費は4万4100円、衛生費3万4100円、消防費2万5500円、農林水産事業は1万3200円、商工費1万1000円、そしてその他議会の活動に要する費用などとして4900円となっております。市の貯金。大災害の発生や将来の市の発展につながる事業を実施に備えるため、財政調整基金やまちづくり推進基金などの貯金を積み立てています。市の借金。合併建設計画などに基づく大型事業の実施により借入金は増加しています。今後将来への負担を軽減するため、普通建設事業の平準化や借入抑制などにより借入金残高は減少する見込みです。基金残高並びに借入金残高普通会計の推移は広報廿日市令和5年広報廿日市令和6年5月号3ページに掲載されています。会計別予算の状況。一般会計のほか、目的に応じて区分されている特別会計、民間企業と同じ会計制度になっている企業会計の状況、こちらも広報廿日市5月号の3ページに表で掲載されております。会計別の歳入歳出予算の内訳が載っております。令和6年度主な事業として、まずは子育てしやすい街づくり。子育て世代の経済的負担を軽減、0歳児から2歳児の保育料を支援、子ども医療費の対象拡充、児童手当の拡充があります。子育てしやすい環境整備。子育てに不安や困難を抱える世帯を支援、民間留守家庭児童会新設に伴う補助金の拡充、不登校児童生徒の安心できる居場所づくり。ゼロカーボンシティの推進。2050年カーボンニュートラルに向けて再エネや省エネ対策を推進します。再生可能エネルギー設備の導入促進、省エネルギー設備の導入促進、電気自動車などの導入促進、地域新電力会社の設立の検討、宮島ゼロカーボンパークの推進があります。持続可能な観光地域づくり。観光客の満足度、快適性の向上、オーバーツーリズムの未然防止抑制、サステナブルな観光の推進、 観光地経営に向けた戦略と仕組みの構築、持続可能な観光マネジメント体制の構築、観光業界の人材確保、観光消費額の増加、産業の好循環に向けた取り組みの推進として、中山間地域への誘客強化、周遊促進、観光友好都市提携15周年記念事業があります。次に、都市構造の再構築、コンパクトシティの形成として、未来物流産業団地造成事業、新機能都市開発推進事業、シビックコア地区整備事業があります。スポーツを核としたまちづくり、市民がスポーツ文化を享受できる環境の整備を進めます。広範佐伯総合スポーツ公園のリニューアル、女子野球タウンフェスティバルなどです。持続可能な中山間地域への対応、地域力を維持する取り組みを地域住民との共同により進めます。仮の名称ですが、中山間地域振興ビジョンの策定、中山間地域活力創出事業補助金の創設、佐伯高校の魅力化を支援します。佐伯高校の魅力化支援。続いて DX デジタルトランスフォーメーションの推進、スマート市役所の実現、タブレット端末を利用したスマート窓口の実現、スマート申請の推進です。その他の重点事業として、介護サービス事業者への支援、休日部活動地域移行モデルの対象種目の拡充、オール廿日市で産業振興への取り組み、移住定住の促進、これらが挙げられます。主な事業の詳細、その他の重点事業などは廿日市市のホームページ、令和6年度当初予算の概要で見ることができます。以上、今週は広報廿日市令和6年5月号関東記事をご紹介いたしました。
自己紹介をお願いします。
広間和歌です。ここは味永東小学校です。
今日はあの夢味永食堂に参加をされたんですね、はい、何を食べたんでしょうか。
カレーライスとヨーグルトサラダを食べました。とっても美味しかったです。
お家のカレーと学校給食のカレーと、そして夢味永食堂のカレーと、どれが一番美味しかったでしょうか。これあの周りの雰囲気も察してもらって
まあ全部美味しいんですけど、あのやっぱ自分で作ったご飯が一番美味しかったです。
あら、すごい。今日みんなが作ったんだ。
はい、そうです。
大人たちが作ってくれたのを子供たちが食べるんじゃなくて、もうみんなで作ったんですね。
はい、そうです。
これは素晴らしいですね。
なんかみんな先生も手伝ってくれたんですけど、うん、まあほぼ子供たちが作りました。
へー。今までこのカレーライス、ヨーグルトサラダ、お家とかで作ったことありますか。
いや、あんまり家では作ったことないですね、うん、バーバーの家とかでよくは料理作ります。
じゃあ今日ね、この味永台市民センターでみんなで作ってどうでした。
すごいあの楽しかったし、あのみんなで作ることはなんか調理実習とかでしかないので、うん、とっても楽しかったです。
ね、どんなところが難しかったありますか。
難しかったところはなんかピーラーで、あの野菜を皮を剥くところが一番怖かったです。
でもうまくできた。
はい、うまくできました。
ね、すごいですね、広間若さんね、はい、あのでもなぜこの夢味永食堂に参加しようと思ったんですか。
まあお母さんがしてくれたんですけど、なんか自分もすごいやってみたかったですし、楽しそうだったので、まあ行こっかってなりました、
ね、今日がね開所式ということで初めてだったんですが、また2回目以降も来ますか。
はい、行けたら行きたいです、
ね、で今日はねカレーライスとこのヨーグルトサラダのレシピももらってあのやりました。じゃあまたお家でも作れるんじゃないですか。
はい、もう妹がいるので一緒に作ってみたいです。
あ、ぜひね2回目以降も参加をしてくださいね。最後に広間さん、今なんか、お家とか学校とかで頑張ってることなんでしょうか。
今は委員会で、今委員長になってるので、それを目標に頑張ってます。
何の委員会ですか。
保健体育委員会っていう、なんか イベント学校を盛り上げるためイベントを作ったりとかする係委員会の委員長になりました。
なんかもう決まったことあるんですか？
今年やるイベントなんか、ドッジボール大会とか長縄大会とかを企画しています。
だね、八幡東小学校ね、たくさん盛り上げていってくださいね。
はい、頑張ります。
立畑彩香です。西小学校
1年生です。立畑くんはなぜこの夢味なっこ食堂に参加しようと思ったんですか？
ママがね、彩香くんがねやるかなと思ってね言ってくれたてね、彩香くんがね楽しそうだなと思ってね言った。
うん。で、今日みんなでカレーライスとヨーグルトサラダ作って食べたんですか？どうだったですか？
美味しかった、
ね、でしかも、まあ、食べるのはね、あの学校でもお家でもね、あのいつもしてると思うんですけど、その料理を作ったことは立畑くん今まであるんですか？
あります。
ある？お家で。でも今日みんなで作りました。難しかったんじゃないですか？
ちょっと難しかった。
立畑くんは、まあ、いろんなね工程があると思うんですけども、今日は何をしたんですか？
人参を切ったり、
人参切った、
じゃがいも切ったりした。
じゃあ今度お家に帰ってね、ご家族の作ってください。
はい
ね、2回目以降も参加しますか？
行けれたら行け
ね。じゃあ今ね、小学校1年生になったばっかりですけども、学校とかお家で立畑くんなんか頑張ってることありますか？お勉強とか。
国語です。
国語、どんなところが好きですか？国語の
ひらがな、
いっぱいね、ひらがなとかで今からね漢字とかも覚えると思うんですけど、国語も勉強も頑張ってくださいね。
はい、
はい、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
私関口隆信と申します。3丁目の6の9に住んでるんですけど、以前はコミュニティの会長もやっておったんですが、
はい、
もう退いて今はもう隠居で、ボランティア活動一本で後の残りの人生を過ごそうと思っています。
あのね、関口さんには本当にたくさん情報を教えてくださったりとかですね、本当アジナ大地区を、ね、盛り上げていらっしゃって、あの大変お世話になっております。ありがとうございます。
いやいやいや、どうします、はい、太田のりさんにもね、
はい、
ボーテルの司会をね、
はい、
もうずっとやっていただいて、よく知り合って、
あ
中じゃあるんですけど最近はまあほとんどお会いすることもな
く、はい、言うときます、
はいはい、よろしくお伝えください、
はい、分かりました、はい、そしてあの松井先生、この前お会いしたばっかりですよね。いちごの教室の時に、ね、
使用し、どうもどうも、
お世話になりました。
お世話になりました、
ね、松井先生はもうお料理の先生とね各地域のいろんな市民センターでも本当に走り回っていろんな方に教えてらっしゃいますで、松井先生の笑顔もとっても素敵
ありがとうございます。いえいえ、
ね、
はい、ありがとうございます、はい、
あの関口さん、今日は、子どもたちが13人、そしてボランティアの方が
11名かな、
ね、夢味なっこ食堂とその開所式も今日行いました。今日一日終えてみてどうでした？
そうですね、子どもたちもすんなり乗ってくれてね、ボランティアの方も予想以上に OK 集まっていただき、また来賓の方、倉本さんはじめ、皆さん方がサポートしていただきましたんで、本当に助かりましたよ今日ね、はい、
僕はあの昨日そのアジナ台でね、その子ども食堂をやることになったからぜひ取材をっていうことで、まあ今日来させていただきました。まあ最初子ども食堂聞いて、まあいろんな今ね全国にいろんな地域でもそのやられるところ多いと思うんですけども、今日みんなで料理を作って、でそのできた料理を美味しく食べる、作るっていうことを聞いてすごい驚きました。
はい、これはね、まあ、全国的に子ども食堂っていうのはたくさんあるんですが、やり方っていうのはもうその独特のね、人それぞれ場所それぞれで違いますので、私どもは松井先生がおられる、まあ、料理先生がおられますんで、子どもたちに少しでも自分たちで作って楽しんで食べる、その喜びをねやっぱり伝えていきたいなということと、まあ第4週にの土曜日にしたのも、子どもたちが休みで、親御さんがもし稼ぎなんかで出ておられるとね、孤食になるんじゃないかなという、そういうところも加味合わせてですね、まあ、第4の土曜日と というふうに決めさせていただいたんですけどね、
うん、はい、だんだん増えていくでしょうねこれね。
なら嬉しいんですけども、はい、
まあね、先ほどあの子供たちにインタビューさせていただいたら次も参加したいですっておっしゃってましたし、本当に今もね子供たち楽しそうにしてますし、美味しかったって言ってます。これ多分口コミにどんどん広がっていきますよ。
私の方からもう問題はここが一生懸命ね、はい、あの先生として子供たちを、ね、そういう方向に向かしてくれればね、はい、それは長続きするし、子供たちもどんどん増えていくんじゃないかなというふうに思います、はい、
とね、ますますアジナ台を盛り上げていらっしゃる関口さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、そして松井先生、あの、まあ、カレーライスヨーグルトサラダを、まあ、皆さんに教えながら一緒に過ごしたですね、どんなことをこう思いながら皆さんと一緒に過ごされましたか？
ああ楽しかったですし、結構ね子供さんも家でちょっとあのお手伝いしたりするのよっていう子供さんもいましたし、まあ1年生ね、新1年生は本当に可愛くて、新1年生の子は本当に包丁持つのもねちょっとおぼつかない雰囲気で、きっとお母様が横で見てたらいやいやハラハラかもしれませんが、かえってボランティアの方々がそばでちゃんとご指導してくださるので、本当はま、むしろ お母様方がいない方がかえって子どもさんものびのびとされるかもしれないし、良かったんじゃないでしょうかね。
先ほどあの小学校1年生の男の子が人参を切りましたというふうにね言ってました。皆さんね、ボランティア、そしてあの松井先生のもとをね一度こう見守りながら、
そうですね、みんなでも本当あの楽しくでね、まあ一番どこででもやっぱりよくあのお家ででも食べられるのがカレーで、特に甘いハウスバーモント、このハウスなんて言っていいのか分かりませんがね、ハウスバーモントカレーで私たちも久しぶりに、いやー甘くてでも美味しいね、懐かしいねなんて言いながらいただいたんですが、あでも子供さんもね、ほんとちっちゃい子供さんがね2回も3回もおかわりしてて、あんた大丈夫だからまあそういうふうに、まあ、今後あの一緒にこうね、一緒に食べる楽しさっていうのを少しずつね分かってくださればいいのかなと思います。まあそれが食育につながっていくんじゃないかしらね。